さて父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。ほんべっかなイスラエルの神主はその見た目を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべてのものから、ものの手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより贖いの明け物の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいる者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民、民の前に公に現れる日まであらぬにいた。本日の説教はシャロームへの一歩目と題しまして、オルソン先生にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。先週もご存知かもしれないんですが、12月2日カフェ公演というところが閉じられ、最後の日でした。でカフェ公演は、大谷地の中 の面白いつながり場と言われていますが、誰でも自由に来たり、その大きなテーブル真ん中に英語でも日本語でも話したり、他の人に出会う場所だった。で私がそこで3年間働かせていただきました。公園という名前は光と塩という意味です。光、今はアドベントですが、その暗闇の中の光が本当に期待する時期です。私たちが特に一番暗い日、クリスマスの時、この光を覚え、これからイエス様が救い主としてこの世に来られることを祝います。アドベントの、毎週一本、数えながら、それぞれが意味がありますよね。先週は第一の希望を意味していますが、今週は平安、平和、来週は喜び、そして再来週は愛という4つの、伝統的に私たちがそれぞれを考えて、クリスマスの日まで、本当にそれぞれがやっぱり私たちのクリスチャン生活の大事なものだと確信します。そしてもちろんろうそくは光、暗闇の中の光の象徴的なことですね。特に私が毎日、その食事の後、食事の前にろうそくを自分 のアドベントリースろうそくつけて、デボーションをセリアさんと一緒に読みます。こういうふうに、やっぱり物質的にその象徴のことが私たち の家庭、私たちの家族の中 の中でも祝う、期待 することがワクワクしてきます。そして最後の真ん中の太い、ろうそくはクライストキャンドル、キリストのろうそくだ。それはようやく赤ちゃんとして神様イエス様が来たということを祝いますよね。これはクリスマスのことですね。今日の話は、イエス様のいとこについて、バプテストのヨハネはイエス様のいとこで、彼のお父さんは今の聖書箇所のザカリアですが、このヨハネ、バプテストのヨハネはイエス様の前にイエス様の道を備えるために先立っていくという役割がありましたね。そしてヨハネの誕生もイエス様と違いますが、でも同じ点で奇跡的な生まれでした。じゃあその背景少し説明したいと思いますが、ザカリアという仕事という人の仕事は祭司でした。祭司として神殿で働いた人でした。そしてザカリアは神様の約束と契約毎日毎日抱いて覚えた。そして、彼の仕事はそれを他の人に伝えて、または神殿で礼拝することです。特にイスラエルという民と神様の間に立って、少し取りなしの仕事でした。そしてその神殿で礼拝するとき、ザカリアが神様直接からザカリアのための約束を聞きました。子供がその老人であるザカリアと老人の妻のエリザベツが子供が生まれるという約束がザカリアにとってありえない、信じられないことでした。でも神様は忍耐を持ってザカリアに印を与えました、ね、口が話せないという印、あるいは罰か少し曖昧です。でその約束がようやく叶えた時、子供が生まれ、そしてザカリアが9ヶ月ぐらい何も言わないザカリアがようやく口開いて、こういう今今日の箇所の参加が最初の言葉だった。そしてその言葉は67節で書いてあるんですが、予言と言われていますね。ザカリアは予言したんだ。その中でイスラエルのための契約、約束、またはザカリアのための子供生まれの約束が少し接触したんだ、重なっていた。そしてその2つにイスラエルのため、そしてそのヨハネ、ザカリアの幼子のための部分に2つ、その参加に2つに分けられることもできます。つまり最初の68節から75節までというのは神様からの約束で、2つ目は76から79まで、それは成就という内容ですね。約束とその約束の成就、2つに分けられていますね。じゃあまず前半の約束が与えられていることについて話したいと思います。たまにザカリアの参加は旧約聖書の最後の予言とも言われています。なぜかというと、その内容もそしてその様式も 結構、まあ、詩編あるいはあの旧約聖書の詩編のようです。だからです、特に様式ならば最初の言葉褒むべきかな、イスラエルの神主。それはあの、まあ、詩編の中でも他の予言の中でも結構神様を褒めたたえる言葉です。そしてあのその前半の最後の74節75節を見ればこれも主に仕える、まあ、主に礼拝するというテーマが繰り返されています。最初とそのちょうどあの真ん中の74-75が礼拝のテーマですね。ですからその間のものも、このテーマによって読むべきだと思います、ね、この礼拝は、恐れるなく主に仕えるようにしてくださる私たちのすべての日々において主の前で敬虔に正しく礼拝しましょうという意味ですね。そしてその前半の内容は契約か約束か、そういうあのことが繰り返しザカリアが神様からの契約、まあ、特に敵からの救いが強調されていますね。71節、この救いは私たちの敵からの、私たちのを憎むすべての者の手からの救いであるって書いてあります。そしてその救い、その契約が、まあ、アブラハム、父アブラハムとの契約、しもべダビデとの契約、預言者との契約、父祖たちとの契約、あのそれぞれはただ神様 の、 あの大きな救いのご計画の一部分です。そのご計画は数千年前から の、 あの契約で、救いがようやくあのこのバプテストのヨハネが生まれの日で成就が始まるというわけです。こういうふうに旧約聖書の約束と新約聖書の約束が切っても切れない関係です。でもう一度74節を見てください。この文脈が敵である国々との戦いというあのニュアンスがあるかもしれないんですが、しかしその敵は、まあ、それがそうかもしれないんですが、その敵が礼拝の邪魔のものです。救い出す理由は主に仕えるためです。つまり礼拝するためのその邪魔が取り除かれる、それは敵を意味しています。そしてその礼拝は75節を見れば日々毎日のものですね。あの日曜日のことだけじゃなく毎日です。御前に、神様の前に敬虔へりくだりを持って、そして正しく礼拝するため、みんなもう覚えているかもしれないんですが、去年かな、私が礼拝について真実と真理と、その御霊による礼拝の例えを挙げました。それは満たされたカップ、あの器がその真理、そして中身が御霊。ここでも使えるのはやっぱりあの経験、気持ち、私たちの精神的なあの形が大事だ、またはこの契約に約束が成就された通りという 意味は神学的に正しい、その2つもここに 見られると思います。ではその後半に入りたいと思いますが、76節から、これは契約が成就される部分ですね。76を読みします。幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる、その御前を先立って行き、その道を備えますね。ザカリアがこの幼子、自分の子供が生まれたことを見て、それはやっぱり神様が彼に対する約束が成就という証しをします。ザカリアの話と神様の話がやっぱり神様の救いのご計画の接触があって、その中にザカリアの子供が大事な役割があるという意味です。つまり神様がこのバプテストのヨハネによって救いのご計画が始まる、そしてその道を備えるという意味は、イエス様が光としてこの世に来られることを準備する意味です。そしてその救いは最後の79節を見れば目的が書かれています。その目的が、光は私たちの足を平和の道に導くって書いてあります。それは目的ですね、平和。日本語は少し残念なことですが、こういう平和が大体戦いのないイメージですよね。でも実は、この言葉は、背景がシャローム、今日のタイトルの入っている言葉ですが、シャロームがもともとその漢字ですが、それは暗闇の中のシャローム、これは3つのことを指しています。創世記の一章で、創世記の3章でアダムとエヴァが罪を犯した時、その時シャロームがなくなった、3つの側面がなくなりました。神様との関係が崩れちゃった。で、人間同士の関係が崩れちゃった。で、人間とその世界、自然のものとの関係が崩れちゃった。一つの罪によってそれぞれの、世界すべてが本当に堕落してしまいました。シャロームはその前のエデンの状態だった。平和、人間同士の間の平和、そして平安、心の中と神様との平安、和解という意味も含まれています。好きな考えはシャロームは完全という意味だと思います。完全、すべてが正しい場所に正しい関わり合う和の意味だと思います。そして特にこのザカリアの参加で、このシャロームは、私たちが、物質的にも霊的にも精神的にも神様、私すべての私たちのすべてを神様を拝む場所を意味しています。シャロームの場所は私たちが本当に神様を礼拝できる場所です。神様と出会える場所です。 じゃあシャロームはいいことみたいですが、どうやって私たちがシャロームの場所へ行けるでしょう。それは76節ですが、バプテストのヨハネがその道を備え、そして罪の許しに導く悔い改めのバプティズマを述べ伝える。それはヨハネの使命ですよね。ヨハネが他の人に罪の許しに導く悔い改めのバプティズマを述べ伝えた。つまりシャロームへの一歩目は悔い改めです。私が子供のための質問作れなかったんですが、でももし作ったらそれは多分最初の質問です。シャロームへの一歩目は何でしょうか、子供さんたち。でみんなが悔い改めと答えてくれるでしょう。ザカリアの前半を見れば、敵が礼拝の邪魔だということですが、後半見れば敵は実は罪そのものです。罪は神様を拝む邪魔だ。そしてバプテストのヨハネは77節ですが、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。悔い改めを導くでしょう。悔い改めという意味は人生を変化する意味ですね。いわば180度の U ターン、曲がるという意味ですね。今日のメッセージも先週のメッセージも、人間のプライド、人間の高ぶりが何回も出てきて、それはそれを捨って、その代わりに神様に立ち返るためのへりくだりを持って、そして自分の、人間の知識、人間の考え方を捨てて、神様の教え、神様の考え方いただく、それは悔い改めための本質です。もし私たちが神様より、これは一番ベストな、これは一番楽か、一番、楽しい、一番愛の道だと勝手に決めたら、それがやっぱり私たちの罪の道です。それならやっぱりこういう道を選ぶなく、 U ターンして神様の方に行く。しかもその罪が、実際にこの道が罪の道かどうかわからない場合、光が必要です。イエス様が来て光として罪の道がちゃんと教えて、これは神様への道、そういうふうに私たちの、罪が神様の光の間認めて、これは罪だ、それが分かってから、それを拒んで神様に立ち返るんですね。そしてその時、私たちがもう一度改めてシャローム、神様を礼拝できるシャロームの場所を心の中に作ることができるでしょう。そしてそのすべては神様の憐れみと恵みに基づいています。この賛歌で、ザカリアが憐れみが何回も繰り返したんだ。72節、78節。そしてその その参加の前に、もしルカの一章57節から66節を読めば、ヨハネという名前が強調された、そしてそのヨハネの名前、他の名前はダメ、この幼子の名前はヨハネだと何回もこういう話だったね。その意味は、ヨハネという名前の意味は、神様憐れむという意味です。つまり神様は憐れんでくださいます。すべての救いの約束、罪の許し、そしてシャロームの礼拝の場所、それは神様の深い憐れみと恵みに基づいています。そしてヨハネの名前の意味通りに、ヨハネの仕事はこういう憐れみの道を備えることです。特にイエス様が光として、イエス様がメシアだ、救い主だと宣言して、イエス様を指すことです。私たちの仕事がヨハネの仕事と同じです。少し講演の話に戻ると、3年間そこで働いて、バイブルコミュニティとそのカフェのテーブルの周りに本当に他の人々と福音について話す機会が何回も与えられました。そして私が、その未信者と話した時、彼はやっぱり聖書について、福音について興味がありましたが、でもそれはただ、話題として話したかった、個人的にあまり関係ないというふうに少し話して、でもその中で何回も聞かれ、どうやって信仰を持てばいいか、どうやってクリスチャンになるでしょう。そして私の答えは、いつも悔い改め。例えばクリスチャンの生活を送ってみたらどうでしょうか。神様に祈ったらどうでしょうか。罪を告白したらどうでしょうか。で、教会へ行ったらどうでしょうか。まあ、その最初の神様と祈りとか、それぞれがなんとなく認めてくれましたが、教会へ行くことと聞いている相手が大体、ああそこまで、いやちょっと、何回も言っちゃった。で、私が、ああそれはそんなに難しいですか。難しいです。はい、私もその公園の人々のようでした。高校生の時、私が何回も福音の話聞かれて、聞かせて、で、それでも自分の人生変えようとしなかった。私が他のクリスチャンの生活を見て、あ、偉いなと思ったけど、私が私の人生を変えるまで、まあ、感動していなかった。そうですね、他のクリスチャンの生活を見ても、やっぱり自分の信仰が励まされるかもしれないんですが、でもその人の信仰と自分の信仰はやっぱり別々ですよね。私がこの相手の信仰、両親の信仰によって救われるわけできないんですよね。救われないんです。そういう言い方ありますが、神様は孫がいません。神様は孫がいません。みんなが子供ですから。私も、両親の信仰ちゃんと聞いたんですが、でも 漁師の信仰と私の信仰は別々で、ようやく私が、本当に神様出会いたい、本当に会いたい、会いたくてたまらなかった時が来ました。そしてその時私が聖書を全部読んで、そして神様が聖書をその読んだ時、私と何も教えていないならもう信仰を諦めるという、少し神様との条件を立てました。しかし神様が聖書を読んだ時、本当に私、憐れんでくださった、本当に私の信仰を強めてくださいました。しかも私が、ザカラヤのように神様の計画、救いのご計画と私の話が実は重なっていた。神様が私にも使命を与えてくださいました。それは日本に導いて、またコエンの人々のように神様が光だ、救い主だという福音を伝える使命を与えられました。しかし、どんな素敵な教え、どんないいメッセージが作っても、それは救いの力はない。神様だけが救い主だ。ということで、私が人を救うことはできません。人間が人を救うことができません。ですから私たちの仕事とヨハネの仕事が同じです。道しるべのように、私たちが救い主がイエス様だと、それを指すしかできないんです。そしてその時、もちろん悔い改め、そしてその相手、福音、言葉でも行動でも一生懸命伝えるんですが、でもそこで私たちが そこまでできること、その他ほとんどすべて信仰をもたらす聖霊様に委ねなきゃならないんです。そして私たちが祈ることができます。特に神様が私たちが相手の前に証、いい証ができるように祈ることができます。または相手がこのシャロームのところに入ることができますように祈ることもできます。では祈ります。愛する神様、皆を賛美いたします。今日私たちがシャローム、平和、和解のことを考え、それがただ救い主であるイエス様、光として来てくださるイエス様によって来ます。どうか神様、私たちが本当にその救い抱く、改めて今日も心の中の信仰を強め、もう一度神様に立ち返ることができますように助けてください。もし今日クリスチャンではない方がいれば、その人が罪を拒み、キリストに立ち返り、そして悔い改めることができますように導いてください。またはもしクリスチャンが今いるならば、その人も罪を拒み、キリストに立ち返り、悔い改めることになりますように助けてください。毎日毎日悔い改め、毎日毎日神様に立ち返る必要がありますから、どうか神様、シャロームの状態がこの世界でも心の中でも早めに来ますようにお願いいたします。すべて御手に委ね、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
ここでもう一度換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。はい、それでは応答の賛美を皆さんでお捧げしましょう。教会福音賛美歌316番。